If you have your Bibles, please open to chapter 19. We've been studying through the book of 2 Samuel, and this morning we are in chapter 19, where we kind of left off in the middle of the chapter. We're going to be starting with verse 24 this morning.
先週ですね、第2サムエル記の19章の途中まで、で終わってますので、第2サムエル記の19章をお開きください。今日は24節から始めていきます。
And just to remember where we're at in the story, remember there has been a big rebellion. David's son Absalom tried to take over the kingdom.
前回ですね、大きな反乱がありました。ダビデの息子であるアブサロムが、ダビデに謀反を起こして逆らって立ちました。そして、
And David and his men left Jerusalem in a hurry as Absalom came to the throne. And then there was a war, like a civil war.
ダビデとその部下たちはエルサレムから逃げてきました。アブサルムがそこに入ってきて、王位を、宣告したわけですけれども、そこで内乱が始まります。
And Absalom was killed.
けれどもアブサルムは殺されてしまいました。
And now David is coming back into Jerusalem.
そして今、今度ダビデはまたこのエルサレムに戻ってきます。
And he's meeting some of the people. They're greeting him as he comes back.
そしてその戻ってくる途中でですね、彼は何人かの人々と出会います。
And let's read verses 24 through 30.
では第2サムエル記19章の24節から30節をお読みします。サウルの子メフィボシェテは王を迎えに下ってきた。彼は王が出て行った日から無事に帰ってきた日まで、自分の足の手入れもせず、爪も切らず、ひげも剃らず、着物も洗っていなかった。彼が王を迎えにエルサレムから来たとき、王は彼に言った。メフィボシェテよ、あなたはなぜ私と一緒に来なかったのか。彼は答えた。王様、私の家来が私を欺いたのです。このしもべは私のロバに鞍をつけ、それに乗って王と一緒に行こうと思ったのです。しもべは足苗ですから。ところが彼は、このしもべのことを王様に中傷しました。しかし王様は神の使いのような方です。あなたのお気に召すようにしてください。私の父の家の者は皆王様から見れば死刑に当たる者に過ぎなかったのですが、あなたはこのしもべをあなたの食卓で食事をする者のうちに入れてくださいました。ですからこの私にどうして重ねて王様に訴える権利がありましょう。王は彼に言った。あなたはなぜ自分の弁解を繰り返しているのか。私は決めている。あなたと千葉とで辞書を分けなければならない。メフィボシェテは王に言った。王様が無事に王宮に帰られて後なら、彼が全部でも取ってよいのです。
If you remember back in chapter 16, when David was leaving Jerusalem, Mephibosheth's servant Ziba came out to greet David.
覚えていらっしゃるでしょうか。この16章のところで学びましたけれども、ダビデがエルサレムから去ろうとしていたとき、逃げようとしていたときに、チバがですね、彼に会いにやってきました。
And he had a load of food. He had what he brought bread and wine and all the things that they would need. And at that time David said, well, where's Mephibosheth?
その時に彼は、食べ物であるとかブドウ酒であるとかいろいろなダビデたちに必要であろうと思われるものを持ってやってきました。そこでダビデが、このチバに対してですね、メフィボシェテはどこにいるのかと聞きます。
you know, he says, Why isn't he here?
なぜ彼がここにいないのかと。
And Ziba said, well, Mephibosheth is back in Jerusalem. He's glad Absalom is taking overAnd he's rejoicing. He thinks this is his opportunity. He's going to be able to come back and be king himself.
そこでチバはですね、ダビデに対して、メフィボシェテは、エルサレムに残っています。そして彼はアブサルムが王位を取ったことを喜んでいます。それによって、自分のサウル家の王位が、また戻ってくるのではないかと考えて喜んでいるのですということを言いました。
Because you remember, Mephibosheth was Saul's grandson.
メフィボシェテという人は、サウルの息子です。あ、孫にあたります。そのことはダビデにとっては非常に辛いことだったのではないかと思います。
Remember, he had shown so much grace to Mephibosheth.
彼は本当にメフィボシェテに対してたくさんのこの恵みと憐れみをかけてきました。
And, so when he heard Ziba tell him that Mephibosheth had betrayed him, he told Ziba, "You can have all the property. All that belongs to Mephibosheth is now yours."
ですから、ダビデはですね、ツィバが、言ったことを聞いたときに、すべてのものは財産はもうメフィボシェテではなくてあなたのものにしなさいというふうに言いました。
And now he hears a different story. Now he hears from Mephibosheth, and Mephibosheth says, "No, that wasn't the case. He tricked me."
けれども今度はですね、ここでメフィボシェテが、それは事実ではないと、彼が私は欺いたのだと言いました。
So what's he gonna do? He hears two stories. Somebody's not telling the truth.
ですからここに2つの異なる、ストーリーがあるわけです。どちらかが本当で真実ではないということになります。
And you know, we don't really know. It would seem based on Mephibosheth's response that he was the truthful one.
私たちもはっきりしたことは分かりませんけれども、メフィボシェテのこの応答を見る限りでは彼の方が正しかったのではないかなと思われます。
His attitude is, "I don't care. Let him take it all. I'm just glad you're here."
というのも彼の答えはですね、彼が全部取っても構わないと、私はあなたが無事に戻ってきてくれればそれでいいのですというものです。
You know, it could be that David, this is just a possibility.But it could be that David gave that answer in order to test Mephibosheth.
これはですね、一つの推測にすぎませんけれども、もしかしたらダビデは、わざと誘導尋問のような形でメフィボシェテにそのことを言ったのかもしれません。
It sounds similar to what his son Solomon would do years later when he's approached with a difficult problem.
というのもですね、彼の息子であるソロモンが後に、さまざまな裁きのキスの中で、同じようなことをしているところがあります。
You remember, Solomon was approached by this lady who claimed that another woman stole her baby.
ソロモンのところに、ある女性がやってきて、別の女性が私の子供を盗みましたと訴えてきます。
These two ladies were prostitutes and they lived in the same place. And at night, one of the babies died. One of the ladies' babies died. And she claimed that the other lady got up and put a dead baby, her dead baby by her and took her baby.
二人の遊女だったんですけれども、彼女たちが同じところに暮らしていました。そして、ある晩、二人とも子供がいたわけですけれども、ある晩、一人の女性の子供が、亡くなってしまいました。それで、もう一人の女性がその子供をですね、自分の亡くなってしまったこの母親がもう一人の女性の子供を自分の子供だと言い張ったわけです。
And so both of them are saying, "Well, it's my baby. No, it's my baby."
ですから二人がですね、いや、この子は私の子ですということを言い争っていました。
And so what's Solomon to do?
そこでソロモンはどうのように
し。And so what he does, he says, "Get a sword, cut the baby in half, and give half to one and half to the other."
剣を持ってきなさいと。そしてその子供を二つに断ち切って、そして半分ずつをそれぞれの女性に渡しなさいと言いました。
And the woman who was the real mother was horrified. She don't, you know, don't do it. Just let her have the baby.
けれどもその子供の本当の母親はそれを聞いたときに非常に、恐ろしくなって、そしてどうかそんなことをしないでくださいと、こっちの女性にこの子を渡してくださいというふうに叫びました。
It was wise because he could see, well, there's the real mother.
それは要するにそのように言った 女性の方が本当の母親であるという、そういったその賢い、まあ、質問だったわけですね。
And so it's kind of similar because here is David said, well, you know, I said, you know, just divide up the property, and he says, I'm just glad you're back. Let him have it all. Kind of shows Mephibosheth's good heart.
ですから、まあ、ダビデがここで同じようにメフィボシェテに対して土地を、まあ、2人で分けなさいと言ったときに、彼はメフィボシェテは、いや私はもう王が戻ってこられただけで嬉しいのですと言ってそれを辞退した。そこに、まあ、彼の、良い心が現れているんじゃないかというふうに思います。
You know, I was thinking, it's important for us to just be, to just love the Lord for who He is.
私たちにとって、本当に大切だなことはですね、主を愛する、その主が主であるがゆえに私たちはその主を愛するということが大切です。
Because I think sometimes there are things that happen in our lives which kind of test our love for the Lord.
なぜならば私たちは人生の中で何度かこの主に対する愛についてこう試される時があります。
You know, sometimes we may not think, well, I'm not receiving what I think I should get.
そして時に私たちは、いや、本来受け取ってもいいはずのものを私はまだ受け取れていないと。
Perhaps a disappointment comes.
そのように考えて、そうすると、まあ、失望というものが襲ってくる時があります。もしくは何かこうなかなか期待が実現しないということが
あります。And we're faced with the question, am I serving Jesus because I love him? Or am I serving him because of what I want to get from him?
そういった時に私たちはこのような問いに、まあ、ぶつかるわけです。私は主を愛しているから主に仕えているんだろうか、それとも主から何かもらえるのを期待しているから主に仕えているんだろうか。
Because the greatest blessing we have as a Christian is fellowship with God.
なぜならばクリスチャンとして私たちが最もその大きな祝福、いただける祝福というのはこの主との交わりです。
I mean, God gives us many blessings, but that's the number one.
神は本当にたくさんの祝福を私たちに与えてくださいますけれども、でもそれが一番の祝福です。
Okay, let's go on to verse 31 to 39.
では、続けて31節から39節をお読みします。ギルアデ人バルジライはログリムから下ってヨルダン川で王を見送るために王と一緒にヨルダン川まで進んできた。バルジライは非常に年を取っていて80歳であった。彼は王がマハナイムにいる間、王を養っていた。彼は非常に富んでいたからである。王はバルジライに言った。私と一緒に渡って行ってください。エルサレムで私のもとであなたを養いたいのです。バルジライは王に言った。王と一緒にエルサレムへ登って行っても、私はあと何年生きられるでしょう。私は今80歳です。私はもう善悪をわきまえることができません。しもべは食べるものも飲むものも味わうことができません。歌う男や女の声を聞くことさえできません。どうしてこの上しもべが王様の重荷になれましょう。このしもべは王と共にヨルダン川を渡ってほんの少しだけ参りましょう。それ以上王はどうしてそのような報酬をこの私にしてくださらなければならないのでしょうか。このしもべを帰らせてください。私は自分の町で私の父と母の墓の近くで死にたいのです。しかしここにあなたのしもべキムハムがおります。彼が王様と一緒に渡ってまいります。どうか彼にあなたの良いと思われることをなさってください。王は言った。キムハムは私と一緒に渡ってきて良いのです。私はあなたが良いと思うことを彼にしましょう。あなたが私にしてもらいたいことは何でもあなたにしてあげましょう。こうして皆はヨルダン川を渡った。王も渡った。それから王はバルジライに口づけをして彼を祝福した。バルジライは自分の町へ帰っていった。
So, Barzillai has a good heart.
このバルジライという人は良い心を持った人です。
He's concerned about other people.
彼は他の人のことを気にかけています。
Remember, when David was fleeing Jerusalem, he was a guy He and two other guys, they just loaded up a bunch of stuff and brought it to David because they thought that they would need it.
ダビデが部下たちと一緒に、まあ、エルサレムから逃げていった時に、バルジライは他の二人の人と一緒に多くのものを持って、食べ物など多くのものを彼らが必要なものを持って会いに来ました。
He's a kind man.
非常に親切な人です。
And now David is coming back, and he's about to be rewarded for this.
そして今今度ダビデが、またこのエルサレムに戻る時になって、このバルジライに対してその報いを与えたいと思っている時です。
But he politely turns it down and he says, and instead he said, here's my servant, Chimham. He said, why don't you let him go back with you? And then any of the good stuff you wanted to bless me with, bless him with it.
でもそれに対してバルジライはですね、丁寧にそれを断って、そして、逆にここに私のしもべキムハムがおりますと、どうかキムハムを一緒に、渡らせて連れて行ってくださって、そして、あなたがしたいと思うことを彼に、あなたの目に良いと思うことを彼にしてくださいというふうに言いました。
Well, he was this guy, Barzillai was a rich man. God had blessed him with a lot of material things.
バルジライという人は非常に裕福な人でした。彼は、神はですね、彼に、本当にこの物質的にも多くの祝福を与えてくださっていました。
And he uses these to bless other people.
彼はそれを他の人を祝福するために、まあ、用いました。
And here we see he also used his influence. He had a place with David, a place of influence, and he used it to bless his servant.
そしてまた彼にはですね、影響力もありました。ですから、まあ、ダビデに対しても多少の影響力があったので、この自分の部下を祝福することに、その自分の力というものも、まあ、ここで使っています。
And I thought, you know, that is such a neat picture, a neat example for us as children of God.
本当にこれは神の子供としてですね、が持つ態度として私たちにとってとてもいい模範ではないかと思います。
Because we have all been blessed by God in some way.
なぜならば私たちはみんな、ある意味で本当にいろいろなところで祝福を神からいただいています。
And we have influence with God. We have the ability to pray and ask God to bless other people.
そして私たちはこう神に対して祈り、影響力、他の人に対する影響力を持っているわけです。神様と直接祈りを祈って関係を持つことができますから、それを用いて他の人たちのために祈ることができます。
When we use what God has given us to bless other people, when we give out to other people, that really brings joy to the heart of God.
私たちは神からいただいたものを他の人を祝福するためにそれを用いていくときに、本当にそれがそのことが神に喜びをもたらすことになります。
It opens us up to receive more of God's blessing.
実際、そうすることによってより神から祝福を私たち自身が受けることができ
ます。Because God, the nature of God, He's a giver. God gave. He gave His only Son.
なぜならば神のご性質というのは与えるというご性質があります。神は与える方ですから、ご自身の一人子すらも私たちに与えてくださいました。
And he wants us to be channels, kind of like a pipeline of his grace out to the world.
そして、また神はですね、私たちをその神の恵みを流すためのこの水路のように用いたいと願っておられます。
And if we getIf we may have a selfish spirit, you know, where we're just kind of concerned about ourselves, it kind of clogs up that channel.
ですからもし私たちがですね、ちょっとこう自己中心的な例を持ってこう固くなになってしまうと、実はそれがこの水路の流れをまあ妨げてしまうことになります。
And rather than being like a channel of pure water, you know, flowing down, or kind of like a, we can become like a stinky, clogged drain.
ですから、そうすることによって私たちは実は この清い水が きれいな水が流れていくその水路になるよりもむしろ何かちょっとこう臭いですね、詰まった下水のようなものになってしまうことがあります。
In our bathroom, we have a sink, a drain that, a sink that gets clogged up now and then it starts draining slower and slower, you know.
Now?
Sometimes.
私の家ではです
ね、 Right now it's flowing freely.
家でもですね、トイレがですね、ちょっとこう今は普通に流れてるんですけども、時々こう詰まって。
Well, right now it's leaking. We're calling the plumber, but
sink. トイレじゃないですね。
シンク
が流しのところですね。時々詰まってしまう時があります。
And I'm called upon. It's my job. I come with that plunger and kind of, you know, plunge, rubber plunger. Plunger, not toilet, sink.
Sink.
で私はそうやって詰まってしまった時にはですね、このもうなんて言うんでしたっけ、あれパコパコっていうの
this is not that important to the
message. それがまあ私の仕事なんです。ちょっとメッセージからだいぶ離れました。すいません。
I was just, you know, it's kind of messy. What I was thinking, if I compared, you know, I want my life to be like, you know, flowing water, not that sink, you know, that you gotta push stuff through it.
まあ、ここで言いたいのはですね、この私たちの人生というものは本当にこういつも水が流れているような状態にしたいと、こうやってそのシンクに詰まってしまって、こう一生懸命それを何
プッシ
ュ
プランチ
スポイトみたいなので、あれでこうパコパコやるんじゃなくて流れてほしいなと思います。
We all have something to give.
私たちはみんな何かこう与えることのできるものを持っています。
No, oftentimes we think of this and you immediately think of material things. You think, well, how much money do I got?
で、そうするものという、与えるものということを考えるときに、実質的なものをすぐに思い浮かべてしまって、でも私そんなにお金持ってないしとか思ってしまいます。
But you know, some of the most precious things that we have to give are things like our timeOur attention, our prayers.
けれども実は私たちがその持っている、与えることのできる最も価値のあるものというのは、物質的なものよりもむしろ時間であったり、その注意であったり、注目するということであったり、また祈るということであります。
I mean, there's always something, and the Lord can show there's always something we could give.
ですから私たちは常にですね、何かこう与えることができるものというものがあるはずです。
You could be like in a train car, you know, where the train's not moving and announcing, everybody's grumpy and everybody's getting kind of selfish. And you know what's really needed there is for somebody to smile.
例えば電車がよく止まってですね、もう人がみんなこうイライラしてきます。で電車の中に閉じ込められて、もうみんながイライラしているときに、そういうときに。もしこう笑顔を作ることができたら
or,
いいんじゃないでしょうか。
Or just to show grace. Oftentimes, you know, it's just not natural, but you could just show grace, show mercy to someone, and it can be the greatest thing.
誰かに対してこう恵みを示したり、憐れみを示したり、そういったことが本当に大きな祝福となります。
Okay, let's move on. Verses 41 through 43.
40節から43節をお読みします。王はギルガルへ進み、キムハムも一緒に進んだ。ユダのすべての民とイスラエルの民の半分とが王と一緒に進んだ。するとそこへイスラエルのすべての人が王のところにやってきて、王に言った。我々の兄弟ユダの人々はなぜあなたを奪い去り、王とその家族に、また王と一緒にダビデの部下たちにヨルダン川を渡らせたのですか。ユダのすべての人々はイスラエルの人々に言い返した。王は我々の身内だからだ。なぜこのことでそんなに怒るのか。一体我々が王の食物を食べたとでも言うのか。王が何か我々に贈り物をしたとでも言うのか。イスラエルの人々はユダの人々に答えて言った。我々は王に十の分け前を持っている。だからダビデにもあなた方よりも多くを持っているはずだ。それなのになぜ我々をないがしろにするのか。 我々の王を連れ戻そうと最初に言い出したのは我々ではないか。しかしユダの人々の言葉はイスラエルの人々の言葉より激しかった。
Now remember, David is from the tribe of Judah.
ダビデはユダ族の出身です。
So the men of the northern tribes, they were worried that they would not get, you know, as much influence as the people from Judah.
ですから、北の方の部族の人たちはですね、このユダ族ほど自分たちが影響力を持つことができないんじゃないかとちょっとここで心配しています。
But people are fickle.
人というのは本当に変わりやすいものです。
I think that's the nature of people everywhere. It's the nature of people throughout history.
それはこの人の持つもう自然の性質だと思います。それはどんな場所にあっても歴史を通してずっとそうであったと思います。
The same crowd of people that yelled Hosanna when Jesus rode into Jerusalem yelled Crucify him a short time later.
イエスがエルサレムに入城された時にホザナと叫んだその同じ人々がその数日後には十字架につけろと叫びました。
These days, I know in America, I'm sure it's that way in Japan, but they take opinion polls quite often.
最近はですね、世論調査というものが非常に多く行われています。
And they'll take a famous person like the president or somebody, and they'll track his polls, and they'll say, well, his numbers are good today, or his numbers are, and it's almost like they're constantly monitoring how people's opinions of him.
例えばですね、この大統領のこの支持率みたいなものですね、そういったものがもう毎日のようにレーティングが出てですね、人々がどう思っているかということが調査がもう毎日結果がこうモニターされています。そしてそういった意見というものは本当に速いスピードで変わっていきます。
And it's really not wise to base your life upon something like that, upon the opinions of other people, because they change.
ですからそういったその人の意見というものに自分の人生をこうの基盤を置こうとしてしまうということは、決して賢いことではありません。それはなぜならば意見というものはコロコロ変わっていくからです。
And if you live your life trying to impress people, you'll find that it's very unstable.
ですからもしこう人の注目を引こうと思って一生懸命にしても、そういったものは不安、とても不安定なものになります。
And that's why the motive for your life should be to try to honor God with your life.
だからこそ私たちのこの動機というものはですね、神に栄光を、神の栄光を求める、神に栄光を返すというところが私たちの動機であるべきです。
And be concerned about his opinion, his approval of what you're doing.
そしてその神の意見、神が認めてくださるかどうか、受け入れてくださるかどうか、そういったことが実は非常に大切です。
Because you know, God is not fickle.
なぜならば神は変わることのない方だからです。決して変わりません。
That's what's so great about the Lord. His love for you is not going to change.
それが本当に素晴らしいことです。だからこそこの神の皆さんに対する愛というものは変わらないわけです。
And it's worth it to live for His approval.
ですからその神に受け入れてもらうようにその生きていくというのは非常に、その価値があることです。
To live to please God, you'll never go wrong if you do that.
神を喜ばせたいと思って生きる時には決してこう間違っていくことはありません。
Okay, let's move into chapter 20, verses 1 and 2.
20章の1節2節をお読みします。たまたまそこに横島のもので名をシェバという者がいた。彼はベニヤミン人ビクリの子であった。彼は角笛を吹き鳴らしていった。ダビデには我々のための割り当て地がない。エッサイの子には我々のための譲りの地がない。イスラエルよ、おのおの自分の天幕に帰れ。 そのためすべてのイスラエル人はダビデから離れてビクリの子シェバに従って行った。しかしユダの人々はヨルダン川からエルサレムまで自分たちの王に付き従って行った。
ダビデは just gone through this rebellion with his son Absalom, and now he's having to deal with it again.
ダビデは、まさに自分の息子アブシャルムの、まあ、謀反をこう通ってきたばかりですけれども、またここで別 の、 あの謀反に直面します。
this time, this guy called Sheba.
今回はシェバという人です。
And he thinks he should be the boss.
彼があの長であるべきだというふうに、治めるものであるべきだというふうに考えました。
Let's read verses 3 through
13. 3節から13節を読みします。ダビデはエルサレムの自分の王宮に入った。王は王宮の留守番に残しておいた10人のそばめを取り、監視付きの家を与えて養ったが、王は彼女のたちのところには通わなかった。それで彼女たちは一生やもめとなって、死ぬ日まで閉じ込められていた。さて王はアマサに言った。私のためにユダの人々を3日のうちに召集し、あなたもここに帰ってきなさい。そこでアマサはユダの人々を召集するために出て行ったが、指定された期限に間に合わなかった。ダビデはアビシャイに言った。今やビクリの子シェバはアブシャルムよりももっとひどい災いを我々に仕掛けるに違いない。あなたは私の家来を引き連れて彼を追いなさい。出ないと彼は城壁のある町に入って逃れてしまうだろう。それでヨアブの部下とケレテ人とペレテ人とすべての勇士たちとはアビシャイの後に続いて出て行った。彼らはエルサレムを出てビクリの子シェバの後を追った。彼らがギブオンにある大きな石のそばに来た時、アマサが彼らの前にやってきた。ヨアブは自分の鎧を身につけ、鞘に収めた剣を腰の上に帯で結びつけていた。彼が進み出ると剣が落ちた。ヨアブはアマサに、兄弟お前は元気かと言ってアマサに口づけしようとして、右手でアマサのひげをつかんだ。アマサはヨアブの手にある剣に気をつけていなかった。ヨアブが彼の下腹を刺したので、腹綿が地面に流れ出て、この一月でアマサは死んだ。それからヨアブとその兄弟アビシャイはビクリの子シェバの後を追った。その時ヨアブに仕える若い者の一人がアマサのそばに立っていった。ヨアブにつく者、ダビデに味方する者はヨアブに従え。アマサは王子の真ん中で血まみれになって転がっていた。この若い者は民が皆立ち止まるのを見て、アマサを王子から野原に運んだ。その傍らを通る者が皆立ち止まるのを見ると、彼の上に着物をかけた。アマサが王子から移されると、皆ヨアブの後について進み、ビクリの子シェバを追った。
So David had made Amasa leader of his army in place of Joab.
ダビデはヨアブの代わりにこのアマサという人を軍の、まあ、長にしました。
You know, David had had enough of Joab's disobedience to him.
ダビデはもうヨアブのこの不従順さに、嫌気がさしていました。
And I think probably the last straw was when he said, "Don't harm Absalom and Joab." Didn't care. He just took and threw spears and killed Absalom.
最後にヨアブが行ったのは、ダビデが自分の息子アブシャルムを手荒に扱わないでくれと言ったにもかかわらず、それを無視して、まあ、アブシャルムが彼の息子を殺してしまいました。
But Joab is not happy with this.
ヨアブはここで、まあ、アマサが取って代わったということを嬉しくありませんでした。
He planned it out so that he probablyHis sheath was too big so that his sword would fall out as he approached him. And then it looked like he's just, you know, bending over to pick up his sword, but his sword's already in his hand so that he was able to stab him.
ここでですね、まあ、ごめんなさい。ヨアブの剣が鞘から落ちましたけれども、計画的犯行だったのではないかと思われます。というのも、その剣が落ちたので、それを拾うふりをして、まあ、その剣で、アマサを刺したわけです。
And he just leaves him there. He just cuts his belly open and just leaves him there.
そしてその腹を突き刺して、そのままそのアマサをそこに残していきました。
He's a quite a cruel guy.
とてもあのちょっと残酷な人ですね。
You know, there are things, when you look at the life of Joab, there are things to really admire about him.
ヨアブの人生を見ますと、いくつか非常にこう尊敬できる点というものがあります。
He was zealous for God.
彼は非常に神に対して熱心でした。
He was brave.
そしてとても勇敢です。
He was a good warrior. He never, there's no indication in scripture that he ever lost a battle.
そして素晴らしい戦士であって、聖書の中には戦いで彼が負けたという記述は一切ありません。
But he was a very selfish and rebellious person.
けれども彼は、とても自己中心的で、そして、反抗心を持った人です。
And we see in his life that he would kill anybody that got in his way.
そして彼の人生を見ると分かりますけれども、自分の前に立ちはだかろうとする者たちをみんな殺していきます。
You know, in his mind, he probably didn't even think it was murder.
彼の心の中ではもしかしたらそれを殺人だとも思っていなかったかもしれません。
He probably rationalized, well, Amasa was with Absalom. You know, he's a rebel. He deserves to die.
もしかしたら彼はこう自分で合理化してですね、アマサはそのアブシャロムと一緒にいたんだから彼は死ぬべきだったんだと思っていたかもしれません。
He did a similar thing with Abner.
彼は同じようなことをアブネルにも行いました。
Joab had been given tremendous authority. He had authority over the whole army.
ヨアブという人は、非常に大きな、力を、権力を与えられていて、この軍隊すべてを取り仕切っていました。
Thousands of people were under his command.
彼の元にはもう何千という部下がいました。
He conquered cities.
そして彼はこう町を攻め取っていきます。
He helped Israel expand their borders.
イスラエルの境界線がどんどん広がっていくのを、助けた人です。
But he let this go to his head.
けれども、全てのその、業績は自分のものにしています。
And he believed that he had the right to decide.Who lives and who dies.
そしておそらく彼はですね、自分がその誰が生きて誰が死ぬべきかという判断ができるものだというふうに自分を信じていたかもしれません。
He didn't even submit to the king.
彼は王に対してこう自分を明け渡すということもしていませんでした。
And ironically, we look here that is that he wants to be the leader.To go and fight this rebellion when he himself is a rebel.
そして皮肉なことに彼自身がですね、この謀反に対して戦うためにそのリーダーとしてその反乱に対する戦いのリーダーとなりたかったわけですけれども、でも彼自身が実はそれによって謀反を起こしていたことになります。
But pride is a dangerous thing.
プライドというのは非常に危険なものです。
Because it really, it distorts your ability to see the truth.
というのもそれはプライドは、本当にその物事の、を明確に見るその、能力をこう歪めてしまうものだからです。
And it can make us believe that we have the rightTo judge when we don't.
そして私たちが持ってもいないのに何かこう裁く権利があるかのように信じ込ませてしまいます。
Now for most of us, probably for all of us, nobody's gonna stab anybody with a sword.
おそらくですね、ここにいる誰も剣で人を刺すということはないと思います。
But it's very possible that we could stab somebody, say, with our words.
けれども私たちは何か私たちの発する言葉によって人を刺してしまうという可能性は十分にあるんじゃないでしょうか。
like、
そしてヨアブのようにそれを自分で正当化してしまうこともあるかもしれません。
well,
彼はそれにふさわしかったんだと。
And we think, I've got the, you know, it's up to me. I have the final word when it comes to what's right and what's wrong.
そして私がその何が正しくて間違っているかということを決めるその権利があるんだというふうに捉えてしまうことがあります。
But be careful.
でも気をつけてください。
Because this is very subtle. Often we don't see it.
こういった態度というのは実はとてもこの巧妙なもので、私たちは突然それを目に見るわけではありません。
And it leads to rebellion.
そして それが実はその謀反というか反抗にこうつながっていくものです。
Now Joab, he rebelled against David's authority.
ヨアブがもうまさにこのダビデの権威に対して逆らったように。
And, but you'll find that this attitude will cause you to start rebelling against God's authority.
そしてこういった態度というのは実は、神の権威に、まあ、逆らうものになるということです。
And the worst part is thatWe feel justified in doing it, and we can't even see that it's wrong.
そして最も悪いのは、それをですね、私たちが、自分で正当化してしまって、間違っているというふうに認識することができなくなってしまうことです。
And, that's why we really need the Holy Spirit.
だからこそ、
to point out these areas of pride in our lives.
私たちは御霊に、聖霊にこの自分のプライドがある部分というものを示してもらう必要があります。
And when he does, and he will,
そしてその聖霊がそれをしてくださるとき、もちろんしてくださいますので、
I know the Spirit, he does that with me all the time. He will point out those areas in our lives. And when he does, humble yourself.
私の人生の中でも何度も聖霊が私に不要なものが不要なエリアがある部分をこう示してくださっていますけれども、そのように聖霊がしてくださった時には私たちはへりくだる必要があります。
Just humble yourself, just saying to God, "You're right. I'm wrong."
神の前にへりくだって、あなたが正しいです、私が間違っていますと。
Don't ever be afraid of humbling yourself before God.
神の前にへりくだるということを決して恐れないでください。
I know the flesh hates to humble. I mean, just the thought of it, it's like humiliating. It's kind of like eating vegetables or something like that.
何かですね、神の前にへりくだるということがまるでなんかこうちょっとこう意地悪されているような、なんかもう野菜だけしか食べさせてもらえないような。
Or, it's just kind of like sometimes we resist it, you know, like a child. I love vegetables, but anyway.
肉はそれを嫌がりますから、子供なんかはですね、野菜を食べさせられると嫌。
But it's very important for your spiritual well-being that you be humble.
けれどもその、へりくだるということが実は私たちの霊的な状態を本当に良い状態に保つことになります。
In fact, the Bible says it puts you in a position to be exalted. God can lift you up.
そして聖書によりますと実は、そのようなものを神はへりくだるものを高めてくださるというふうに約束してくださっています。
Okay, let's go 14 through 22.
14節から22節をお見せします。シェバはイスラエルの全部族のうちを通ってアベルベテマーカへ行った。すべてのベリ人は集まってきて彼に従った。しかし人々はアベルベテマーカに来て彼を包囲し、この町に向かって塁を築いた。それは外壁に向かって建てられた。ヨアブに着く民は皆城壁を破壊して倒そうとしていた。その時この町から一人の知恵のある女が叫んだ。聞いてください、聞いてください。ヨアブにこう言ってください。ここまで近づいてください。あなたにお話ししたいのです。ヨアブが彼女の方に近づくと、この女は、あなたがヨアブですか?と尋ねた。彼は答えた。そうだ。すると女は言った。このはしための言葉を聞いてください。彼は答えた。私が聞こう。すると女はこう言った。昔、人々はアベルで尋ねてみなければならないと言って、ことを決めるのが習わしでした。私はイスラエルのうちで平和な忠実な者の一人です。あなたはイスラエルの母である町を滅ぼそうとしておられます。あなたはなぜ主の譲りの血を飲み尽くそうとされるのですか。ヨアブは答えて言った。絶対にそんなことはない。飲み尽くしたり滅ぼしたりするなどとてもできないことだ。そうではない。実はビクリの子でその名をシェバというエフライムの産地の出の男がダビデ王に背いたのだ。この男だけを引き渡してくれたら私はこの町から引き上げよう。するとこの女はヨアブに言った。ではその男の首を城壁の上からあなたのところに投げ落としてご覧に入れます。 この女はその知恵を用いてすべての民のところに行った。それで彼らはビクリの子シェバの首をはね、それをヨアブのもとに投げた。ヨアブが角笛を吹き鳴らしたので人々は町から散って行って、めいめい自分の天幕へ帰った。ヨアブはエルサレムの王のところに戻った。
So here Sheba tried to exalt himself, but he ends up losing his head.
シェバという人は自分を高めようとしましたけれども、結果的には、首を切られてしまいました。
There's a verse, Proverbs 16:18 says, Pride goes before destruction.
箴言の16章の18節にはこのように書かれています。高ぶりは破滅に先立ち。
You know, many people don't believe this.
多くの人たちがこのことをあまり信じていません。
The majority of the people in the world don't believe this.
この世の、大半の人はこれを信じていません。
In fact, they believe that pride is kind of a good thing.
実際ですね、むしろこの、高ぶりというかプライドというものは、良いことだというふうに思われています。
It's a way to get ahead in life.
こう人生がを先に進めるってくれる。
And you may look at this world and you think, well, pride seems to pay off.
そしてこの世はですね、このプライドというものが何か良い、報いを与えてくれるようなものに捉えています。
You may see some proud people and they seem like they're doing pretty well.
こう誇り高い人なんかを見るとそういった人たちはうまくこう人生を送っています。
The writer of Psalm 73 had this problem.
詩編の73編を書いた作者はこのことに、悩んでいました。
He said he was envious of the proud people. He looked around at them and he thought, well, their lives look pretty good.
周りの人々を見て、その高ぶっている人たちがうまく反映しているのに対して妬みを持ちました。
And he was vexed by this.
そしてそれを悔しがりました。
And until verse 17, if you look at Psalm 73, he's like that in that vexation until verse 17 it says, And then I went into the temple of the Lord.
詩編の73編を見ますと、前半の方ではそのようにこの作者が非常に栄えている人たちを見て悔しがっている姿があります。でも17節のところで、私そこでついにその彼、この作者がですね、私は神の聖所に入りと。
And then he starts to see things from God's perspective.
そしてこの神の観点から物事を見ることができるようになりました。
And he saw their end.
そして彼らの最後を悟りました。
And he said, "Man, these guys are on slippery ground."
そして、この人たちはもう本当にこう地を滑るように落ちていくんだというのを見ました。
And sometimes it seems like the proud do prosper.
時にですね、このプライドというものは確かに、反映することがあります。反映しているように見えることがあります。
I mean, you look here at Joab. Joab just defies the king. He does what he wants and he ends up being the leader of the army.
ヨアブを見ても分かります。ヨアブは、王にこう忠実に従ってたわけではありませんけれども、結果的に、大きな軍隊のリーダーとして、栄えていました。
But we're going to see his end is going to be, he's going to die like a criminal begging for his life. He's going to have a shameful end.
けれども、後半で見ていきますけれども、彼の最後というものは、もう本当にまるで犯罪人のように、命乞いをして、こう何かちょっと恥を持って、終わっていく姿が見られます。
God's word is true.
神の言葉というのは真理です。
You can just settle it in your mind. If God says it, it is true.
そこに私たちは本当に心を固く置くことができます。神が言われたのであればそれは真実です。
If God says pride comes before destruction, there's no reason to try to test that or wonder or not if it's true.
もし神が高ぶりは破滅に先立つと言われたのであれば、それが本当かどうかと試す必要はありません。それはもう本当に真理です。
All of God's promises, all of His words are true.
神のすべての約束というものは真理です。真実です。
Just as Psalm 73 talked about the end, That's really what you have to consider. How is it going to end?
そしてこの73編のところにもあるように、その終わりがどうなるかというのが非常に大切です。
And you know there's a good side to this because there, the Bible talks about the end of those who humble themselves and trust in the Lord, and it's good.
そしてまたですね、聖書は、本当にこのへりくだる者たちが、終わりにどうなっていくかということも教えてくれていますから、これは本当に、私たちにとって素晴らしいものです。
It's a bright future.
そういうへりくだる人たちには本当に明るい将来があります。
And it's really a matter of trusting in the Lord.
そしてそれは本当にこの主を信頼するかどうかというところに関わってきます。
Do we believe it?
私たちは信じているでしょうか。
Blessed are the meek, Jesus said. They will inherit the earth. That's a hard one. That doesn't translate in Japanese that well. Meek.
Okay.
Anyway.
心の弱っているものは幸い。Meek ってな。
Meek. The humble. Just say the humble.
へりくだるものは。
Yeah, Jesus said that one day they would inherit the earth.
幸いですと。
幸い。
はい。
Okay.
ごめんなさい。
Anyway, I made my point. Maybe it's time to stop. These last verses here just talk about David's government.
そして最後のところはですね、ダビデの、統治していたその周りの人たちのことが書かれています。
You know, and just as I was studying this, I was thinking aboutOne day, another king is going to come in Jerusalem, into Jerusalem and set up his throne.
この、箇所をこう学んでいるときにですね、いつの日かエルサレムに本当の王が来られて、その王位を取られるという日が来るということを考えていました。
One day, maybe very soon, we know Jesus is going to come back.Like he said, he's going to set up his throne in Jerusalem.
やがてですね、もう間もなくイエスがこのエルサレムに戻ってこられて、そして王となられる日が来ます。
And when he rules, there's not going to be a bunch of people rebelling here and there.
そしてこの方が支配されているとき、治められるときには、そこにこのような謀反とか反抗とかいうものは起こりません。主が治められるときにはそこは本当に平安があります。
You know, this world is in such need of peace.
この世は本当に平和を必要としています。
I mean, people talk about it all the time.
人々はみんなその平和についていつも語っています。
But you don't see it because the problem is within people's hearts. There's no peace inside.
けれども平和を見ることができないのは実は人々の心の中に平和がないからです。
You know, there's strife inside.
心の中は本当に戦い、争いがいつもあります。
People striving with God.
人々は神と戦っているんです。
But when Jesus rules, there's peace.
けれども、イエスが治められるときにはそこに平和があります。
Because he's the Prince of Peace.
なぜならば、この方は平和の君だからです。
And he brings peace with God.
そして神と共にその平和を私たちにもたらしてくださいます。
You know, when Jesus does set up his kingdom, it will be the answer. In the Lord's Prayer, we always pray, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven.
イエスが来られるときにはですね、私たちのこの祈り、御国が来ますように、御心が天になるように、地にもなりますようにというこの祈りの答えが来る。
And you know, there's a literal answer to that prayer.
その祈りに対する本当に文字通りの答えが
来るわけです。 Maybe you prayed it a lot, never even thought about it. You could have prayed it and not even considered that.
祈ってそのように祈っていながらも本当にそれが実現するとあまり思ってないかもしれませんけれども。
Anyway, let's end here and let's pray.
ではお祈りします。
Lord, we do look forward to you coming back and ruling on this earth.
主よ、あなたが本当にこの地上に戻ってこられて、そしてこの地を治めてくださる時を 心から心待ちにしております。その時を私たちは待っています。
But even before that comes, even now, Lord, we declare that you are our King.
でもその日が来る前も、今でも主よ、あなたは私たちの王です。
And we want you to reign in our hearts.
そしてあなたに私たちの心を治めていただきたいと願います。
And no matter what the people around us are doing, we choose you to be our King.
私たちの周りにいる人たちが何をしていようとも、私たちはあなたにこの心を収めていただく王となってほしいと願います。
You're a king who loves us, and that's a wonderful thing.
あなたは私たちを愛してくださる王です。
So we just say, Lord, have your way in us.
ですから主よ、どうぞあなたの御心を私たちのうちに出してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。